6月11日木曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー。先週に引き続きましてね、辛坊さん、この東京有楽町、
はい、
日本放送のスタジオにいらっしゃいます。
今日ちょっと皆さんにご報告がございます。増山さん、よろしくお願いします。
いいですか、早速。
はい、はい、ちょっと飯田くん、飯田くんさ、そのさ、何でも知らないふりするのやめてくれる？本当に今何も考えてなかっただろう。なんか真剣に番組に取り組もうという意思が全くこう感じられないのはどういうことなんだろうね。
そんなことないですよ。
もう今日番組冒頭で、7月からこれレギュラーになりますよという話をしようじゃ、あ、じゃないよ。一応打ち合わせであったじゃん、そういう話が。
あ、そうかそうか。
あ、そうかそうかじゃないでしょ。
ごめんなさい。
ということでございまして、7月からついにですね、レギュラーよってね、ついにレギュラー化することになりました。いや、ついにレギュラー化って言っても、もともと毎週土曜日やってたんですよね。
そうなんです、週に1回だったのが、なんと毎週月曜日から木曜日ですから、毎日
思えば、まあ、毎日ですか、
月火水木。
思えばですね、この辛坊治郎ズームそこまで言うかっていうのに最初来てくれって言われた時に、はいはいって言って、週、まあ土曜日だから、はい、土曜日の朝、全国ネットの大阪から発の報道番組やってるじゃないですか。まあ、あの後で、はい、週末東京で遊べりゃいいなぐらいな感覚でお仕事をお受けしたんですよ。はい、いきなり通告されたのが、志望、はい、さん頑張ってください、あのね、裏がね、文化放送がミノモンタさん、TBS が久米宏さんですから。
そうだ、
何中枠を指すかって話で、ちょっと勘弁してくださいよって感じだったんですが、ほどなくしてミノモンタさんが、はい、全然違う事情で番組お辞めになるということで、まず、まあ、背景ターで一人いなくなってですね、一人いなくなったわけですよ。で、残り TBS のね、久米宏さんはずっとやってらっしゃったんですが、私の方が先に降板することになりましてですね、あのままやってりゃ俺だけ残れたのにと。
いや、そうですよね。
いなくなるんでしょ、久米さん。
そうらしい。
いうことで、あのままやってりゃ、あれ、ほら、美濃もんた撃破して、久米宏も撃破したって言ったら、一つ伝説になったはずなのに、途中でやめちゃいましたからね。しかし、やめたに関しては、ネット上では一応、あれはですね、私が何かこの番組で暴言を吐いて、それを増山さんが訂正したのに、私がその訂正を遮ってまた暴言を吐いたということで、それで降ろされたということに一応なってるらしいですが。
あ、そうなんですか。
関係ないですよね。
関係ないです。
関係ないです。で、けしからんのはですよ、この私がここでわーって喋ってるやつを、そのまま録音したやつをネットでバンバン流してるやつがいてですね、これが再生回数10万回とか言ってるんですよ。
10万回も言ってる。
あれ、10万回も言ったら何万円もそれをアップした人に上がってます、入ってますから。これが最大の問題なんですよ。最近やたら変な YouTuber がですね、それはダメだろうということをして、どんどん動画に上げるのは、それ再生回数至上主義ですから。だから一定数の再生回数になったら、まあ、もちろんね、それは一応全く審査がないわけじゃなくて、はい、江頭さんなんかいきなり何百万人という、メンバーというか会員登録を抱えても、それでも一つ一つ広告の審査が通らなきゃ、広告つかなければお金にならないんで、ということもありますけど、だけど多分私のそのかつてここの番組で暴言、いや暴言じゃない、いや。お話をしたことが、インターネットに上げてるやつが、勝手に録音してる上げてるやつのところに金入る構造って、だから最近ね、この手のものがはびこっちゃうんですよ。週刊誌も同じで、週刊誌なんか知ってますか？今最大の発行部数を誇る某週刊誌でも、全盛期の4分の1ぐらいしか発行部数がないんですよ。そうするとね、紙媒体ではもう商売にならないから、結局ネットで記事を流すと、それがまた回数回れば、だから中身なんかどうでもいい。とにかく再生回数だけ稼げばいいっていうことで、で、その再生回数稼げばいいということで言うと、何千万人も見てる可能性があるということで、自分で何かをアピールしたいとか、こんなひどい目に遭いましたみたいなことを、その事実関係はともかく、その人はそれをアピールしたいっていう場合には、そこにネタを持っていくわけだ。そうするとネタ持ってかれた方の側は、もう完全にそのネタのリーク先なんだけど、中身の事実関係も精査せずに、ね、出して、ネットで何回も再生すればいいみたいな話で、この日本のある意味そういうもんの収益構造ができちゃってるということがあるわけで、だから私はそういう媒体、自分の経験から言うと嘘ばっかりだなと思うんで、はい、その手のものは一切認めないし読まないんだけれども、
客観的に、
その他の媒体が伝えてる本人のコメント等を考えると、
はい、
そうか、トイレってそんなことすんのかって
お、そこに持ってきましたか。多目的なね。
あ、多目的。
多目的だからって、そういうわけにいかないんです
け
どね。俺はこのニュースをね、これコメント今日求められたらどうしようかと思ってですね、ドキドキしながら来たんですが、コメントを求めないんですか、僕にコメントを求めないんですか。
どんだけ欲しがるんですか。
え、コメント求めてください。この問題についてどう思うか聞いてください。
いや、聞きますけど、アンジャッシュの渡部さんの件はどうなんですか。
は
じゃない
ですか。そうですか。私はね、こういうことにコメントする、立場ではありませんし、将来私もね、一言じゃありませんから、将来私も美人女優と何かその手のスキャンダルをね、書かれることもあるかもしれませんから。
トイレでですか。
いや、トイレじゃなくてもですね、例えば、実は秋吉久美子と付き合ってましたとか、実は菅野美穂と付き合ってましたとか、本田翼と付き合ってましたとか。
だんだんこういう感じの人が好きなんだなってのが分かってきます
ね。それが無理なら杉本彩でもいいぞみたいな、なんか。
それが無理ならって杉本彩さんにも失礼ですよね、ちょっと。
そうだね。そうだね。
杉本さんとも番組は
そうですよ。
そうなんですか。
す
なかなかね、色っぽい砂の方はね、
もういい方ですよ、
本当にね、杉本彩さん、うっしっしって、これ
巨泉、いや、巨泉さんです、
ね、巨泉だな。何を冒頭から話をしてるんだということで、
しかも振ったはいいのにさ、ノーコメントじゃないですか。どういうことですか。す
は、いや、だから一部のメディアがね、そういうなんか、その手のなんか、個人的な恨みを晴らすための、なんか、要するに、リーク媒体になっちゃってて、そのリークされた側も、それで商売になるから、どんどんそれ垂れ流すっていう、このやっぱり日本のマスコミの状況は極めて危機的なんで、このあたりのマスコミの状況を変えるために
お、
いうことで、来月月木でやるということで、月木といっても月曜日と木曜日だけではありません、
はい、
月火水木4日間、
そう、
毎日この日本放送から午後3時半から5時半、はい、
これ
は私にとってはね、人生かかってますから、これを受けちゃったらですね、
はい、
私平日の公演ほとんどできなくなるわけです。
ああ、
そっかそっか。
まあ、ぶっちゃけ、いや、そんなに素朴にってか、真正面から感動されても困るんですけど。
いや、でも、ねえ、それは。
私のね、私のこの年収構造から言うとですね、テレビ、ラジオ、メールマガジン、雑誌の連載、いろいろあるじゃないですか。圧倒的に年収のうちで比率が高いのは公演業ですから。これもう決定的ですから。今日この後ゲストに出てくる橋本徹なんかとは比べ物にならないぐらいのチャリ戦で公演は受けてますけれども。それでもやっぱり収入の柱の公演がですね。
なるほど。
この新型コロナの影響で全部ないわけですよ。
ああ、今そういう
ことですね。まあ、それで、この間ほら、私会社を自分でやってるもんですから、
はい、
3月決算なんですね。で、3月決算なんで、まず税理士さんにお願いして決算頼むじゃないですか。ほいで、これそういえばなんか持続化給付金
おうおう
みたいなものがありますよね。これの対象になりますかね、って言ったら、
さあ
今年が終わったら考えましょうか。あ、そうですか、わかりました。
あ、なるほど。まず決算をやってからと。
そうらしいです。あれ、決算何ヶ月か遅らせてもいいっていうか、なんかそういう制度できたはずなんだけど、
う
ちの税理士さんすごい真面目かなんか知らないけど、
はい、
きっちり例年通りのスケジュールでやりましょうって言ってくれて、っていうか、言われてっていうかですね、決算終わって納税も済ましてですね、またごっつい金の、まあいいや、もうそれ。もう納税の話出すと2013年のヨット事故の話までこう遡らなきゃいけなくなりますから、話がどんどん広がっていきますから。
それと税金が関係してくる。
関係あるでしょ。なんだ、遭難して税金使って助けてもらいやがって。
そういうことですか、そういうことですか。なんだ。
てみたいな、ほら。俺自分で言ってどうする
。ごめんなさい、ごめんなさい。
だから。
だけど俺飛行機買えるぐらい納税してるっ
ちゅう。
本当に燃料ないとこじゃねえわみたいな話を。
はい、まあいいや。とにかくラジオ聞きの方には、毎週ね、月曜日から木曜日午後3時30分から夕方5時30分までの2時間。
すいません、ご迷惑おかけします。
7月の6日月曜日からスタートという、
ね。それ7月の6日までこの毎週木曜日のこの番組はどうなるんですか。
あるはずですよ。
ある
7月の
あります
の。
あ、そうですか、わかりました。
直前
は、じゃあ直前週まで毎週木曜日これ3時間やって、
はい、
その翌週からは月火水木4日間を午後3時半から、5時半までの2時間毎日やって、
はい、
で金曜日に有働さんらしいですね。
そう
元 NHK の有働さん。
有働さん。
今日のサンケイスポーツかなんか見たらですね、
はい、
有働さんが番組始める。同じ枠なんですよ。ほぼ同じ枠。
じね、
若干長さが違うみたいですが、
有働さん、
まあ同じ枠で月木が私担当して、金曜日有働さんなんです。
はい、
というと、比率で言うと、4対1じゃないですか。
は
い、
あ、まあまあ、確かにね。
でしょ、
そうですね、
今日のサンケイスポーツ、
うん、
どっかー んと宇藤由美子が日本放送で番組始めると巨大な記事の右の隅の方に辛坊治郎もおまけでやるよみたいな、はい、ちょっと待ってくれ記事の大きさ逆転してんじゃねえか
宇藤さん、ね、レギュラーのラジオ初めてということなので、まあ、ほら花々しく
それ、ね、あのね、初めての人だけ大切にするというそれはねイソップ物語でそういうことはしちゃいけないって書いてあるんですよ。知ってますか、イソップ物語で、ある羊飼いがいてですね、はい、羊飼いがこう羊の数を数えてたら、1匹多いんです、1頭多いんです、あれ羊多いわと思ってよく見てみたら、1頭どうもですね、あの塀の外から紛れ込んでる新人がいたんです、あ、新しい子がやってきたと、あ、でその、 あの羊飼いはですね、そのやってきた羊に逃げられちゃいけないと思うから、もう本当に優しく徹底的に親切に親切に親切にしたんです、はい、そしたらある日その羊がですね、出てっちゃうわけですよ。でその羊に向かって羊飼いは、ちょっと待てよと、お前これだけ丁寧に一生懸命お前のためにね頑張ってやってやったのに、なんでお前それって逃げてくわけって聞いたら、その羊が言うには、あのね、確かに私はそういう風にしてもらいましたけれども、あ、自分の待遇を見ていて、次に同じように新しいのがやってきたら、今度はそっちが大切にされるんだろうなと思ったから、もう私はここで帰るんですって言って、いなくなっちゃったというのが、今から2500年も前だよ、イソップって。人類というのは2500年間進化していないということが。よくわかりました。
宇藤さんは羊じゃないんで大丈夫だと思いますけど。
そうだね。
辛坊さんのことも大事ですよ。
大事。
次郎ちゃん大事大事。
とってもそうは思えない。
そんなことないですよ。
ということで一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ去年ですけれども、激論ロック&ゴーお送りしていきますよ。1時台、2時台は、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンスペシャル。で、3時台のお客様、元大阪市長の橋本徹さん。特別番組、1時間丸ごと橋本徹さんに聞けというわけでね、ラジオの前のあなたからのご質問に時間の許す限り答えていただくという構成になっております。飯田さんもね、いろいろねご質問あると思いますが、
どんどん皆さんからの質問に答えていただくという、7月から始まる番組、お二方はどういうスタンスなんですか。
いや、呼んでいただければ。
そうですね。
はい、あ、そうですか、うん。じゃあ、あの、毎日来ていただいてですね。ああ、私が来るかどうかわからない。当日にならないとわからない。
おかしいでしょ。
こういうのでどう
しようか。ロシアンルーレットみたいな番組は。
来るか来ないか。いや毎日、あの、皆さん、注目していただければ。あ、今日は来たぞ、おい。
いや、そうしたらギャラは回数計算にしないといけないですね。
あ、そういうことですね。
あ、もう、それで大丈夫です。
いや、ちょっと待った。はい、来てください
。ありがとうございます。
本当に。
さ、ラジオの前のあなたも参加してください。ご意見やご質問などお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 辛坊さん、そして橋本徹さんへのご質問お待ちしています。でツイッターで感想をつぶやいていただきます。番組のハッシュタグが今日から変わるんですって、今知りました。ハッシュタグその後が、
どういうこと、
なんかね変わるんですって、今耳からね聞こえてきました。ハッシュタグ その後が漢字で辛坊治郎でカタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームをつけてつぶやいてください。
ちなみにですね、辛坊治郎と正しく漢字で書ける人は世の中にほとんどいらっしゃらないと思います。はい、辛坊の辛は甘い辛いの辛いですね。
はい、
はい、ちなみにあの昔々の話ですけれども、はい、ある時銀行で待ち合わせしてたんですよ。最近あの結構ね、あの銀行でも病院でも気を使ってくれてですね、あの個人名言わずに番号で呼んでくれたりするところもあるわけですね。それは別にあの私がある程度知名度が上がったからではなくて、どうもやっぱり個人情報という観点から名前言わないケースが最近いろんなところで増えてるんですが、そのある時銀行でこうずっと待ってたら、次の、辛坊治郎さん。俺か辛坊治郎って。君とか違うぞ、それ。
坊治郎さん。
俺、坊治郎って、そんな名前があるかと。いうのがあったんですが、まあ、辛は、あの、ね、甘い辛いの辛いですね、はい。韓国、中国にも使われてますけれども、ね、あの、辛というのは、しかし、あの、あれですよ。あの、十巻十二支の、十巻のうちの一つですから。十巻のうちの一つですから。甲乙平定簿記考新人記の辛ですから。
ああ、そうか。
はい。だから、まあ、あの、東アジア漢字文化圏ではって話をしだすと、はい、これだけで俺2時間喋れるよ。
そうですね。
いかにも公園の枕にして
そうですね。いやいや、そんなことないです。甘い辛いの辛いに、次がですね、 ここ間違えやすい。ここ、ね、坊ちゃんの坊です。はい。土辺に方向の方ですから。はい。我慢する辛抱ではありません。はい、よく聞かれるんですよ。辛抱さんあれですか、これ芸名ですかって聞かれるんですが、本名です。
本名です。はい、
でも字郎の戸籍名です。字も間違えやすいですね。
字郎の字、そうですね。大体辛抱二郎で完全に間違える方はですね、辛だけあってて、棒が間違って辛抱するの、我慢する方の棒で、二郎の字がですね、私、明治の字、三髄に無に口なんですが、はい、これ、通とか二とか書いてる人多いですね。ねで、最後の老は、大里の老なんですけども、まあ、要するに月を書く、ほがらかの方の老を書く人。はいはいはい、だから、辛抱二郎の四文字のうちの三文字間違ってるっていうケースがね、意外とあるんです。
お
まあ、そのあたり、できることならば、これを機に覚えていただければありがとうございます。
はい、ハッシュタグ、辛抱二郎、ズームをつけてつぶやいてください。この後、夕方4時まで生放送です。お付き合いください。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか、激論ロック&ゴー。このコーナーでは、辛抱さんが独自の視点でニュースを解説します。この時間特集するニュースはこちらです。東京アラート、今日にも解除か。
東京都の小池知事は昨日、新型コロナウイルスの感染再拡大の恐れがあるとして発動した独自の警戒情報、東京アラートの解除について、よく感染状況の数値を見ながら11日に会議をして分析したいと記者団に述べました。
分析するって言ったってね、はい、結局何か科学的根拠があるわけでもないので、まあ、最後は政治判断ということですよね。だって感染の動向がどうなってるのかということは誰もわからないし、はい、で専門家会議の方々もそれぞれいろんなことをおっしゃるんだけども、はい、間違ってるとは言えないんだけど、正しいかということもわからないんですよ。まあ、例えばこのまま放置すると日本で42万人死ぬって話があったじゃないですか、ね、はい、だけどこれ何を根拠に計算してんだかよく分かんないんですよ、うんうん、実効再生産数って言ってですね、1人の感染者が何人に移しますかっていうまずデータがあって、で、それをもとに計算すると、大体人口のうちの何割ぐらいが感染者になると、それ以上は感染が広がらなくなります。つまり実効再生産数、1人の感染者が何人移すかというのが1を下回ったら収束していくわけですから、
はい、
ね、そうするとこれはある時にもう爆発感染で 2.5人とどんどんネズミ算式に増えていきますよ。だけれども国民の6割が感染しない状況になったら1人が 2.5 人移せなくなりますから、1人が移せるのが1以下になった場合で感染は収束していくっていう計算で、6割60%、みんなが抗体を持てば感染がそれ以上広がらないって議論が一時期あったでしょ。
ありましたね。
これね、言うのは簡単だし数学的計算するのも簡単だけど、はい、はっきり言って何の根拠もないからね。だってだよ、この病気がいまだに一度感染した人が次に感染しないかどうかすらわからないんだよ。つまり抗体を持ってる人が感染しないということを前提に、はい、なおかつ抗体を持ってる人が少なくとも数年間は抗体が持続してこの病気にかからないということを前提にしない限りは、
はい、
その数字って意味をなさないだろ
う、うん、そういうことになります、ね、
そういうことでしょ。だけどそれが分かんないのに、こんな計算できるはずねえだろって私は当初から言ってんだよ、だから何を根拠にこの計算をしてるわけっていう、はい、でなおかつですね、最近やっぱり明らかになってきて、私が長年言い続けてきてる、長年じゃなくて、まあ、何ヶ月も言い続けてきてるんだけど、一番最初にこれもう3月の下旬からずっと言ってんだけど、
はい、
日本の死者の伸びが欧米とは全く違う伸び方をしたんですよね。ヨーロッパやアメリカの場合、2桁に死者が乗ってから次に桁が上がるまでの期間が本当に短期間で一気に上がっていったんだけど、はいはい、日本はその2桁ぐらいの死者がずーっと横ばい状態が続いて、これちょっと何か違うことが起きてるはずだっていうことなんだけど、はい、そういうことも何にも考えずに、いや、ヨーロッパのモデル、一番最初に WHO が発表した、
はい、
まあ100人感染すると大体8割ぐらいは無症状ですが、2割ぐらいは入院しなきゃいけなくなりますよ、 5% ぐらいは重症化しますよ、 3% ぐらいは死にますよっていうモデルで1人に 2.5 人ぐらい平均で感染させますって、それこそ1月ぐらいに WHO が言ってる。おそらくその数字をもとに計算すると、まあ、2.5 人に感染して 60% がっていう話なんだけど、はい、そもそもどんな病気でも当たり前なんだけど、
ええ、
かからない人いるんだよね。
うん、
でどうもやっぱり日 本あるいは東アジア、日本だけの問題じゃなくて東アジア、
はい、
ただ私はね最近ちょっと全然関係ない話で言うと、うん、あの麻生さんがあの民度がね、いや海外からなんか日本は特別な薬でも持ってんじゃねえかと言われたけれども、うん、いやあの日本は民度が違うんだよって言ってやったんだよ、ははは、って相手が黙ったんだよっていう話があったじゃないですか。
ありましたね、
麻生さん今日お招きしております。それでは麻生さんもう一度再現してください。
まあ、海外からは日本が何か魔法でも使ってるんじゃないかと言われますが、こっちは民度が違うんだ、おたくらとはと言ってやりましたよ。
よくつらつらと言いますよね、本当にね。
これはね、
ちょっと悪大胆です
ね。いや、一部に擁護する声もあるようですが、
はい、
ダメです。はい、なぜダメかというと、
はい、
仮にこれを想像してください、
ええ、
ね、埼玉県である病気が蔓延したとします、
うん、はい、
東京は抑え込みに成功したと仮にします、
はい、
埼玉県知事が東京都知事に電話をかけてきて、はい、まあ、冗談も含めて、東京はなんか魔法の薬でも持ってんですかって言ったら、東京都知事がいや埼玉とは民度が違うんだよって言ったら、
それはもう
何よ、
これはダメだよね。だから一部に何でダメっていう人は、民度という言葉をあの放送で使っちゃいけないんですかとか言う人いるんだけど、そういう話じゃないから、
まあね、
そういう話じゃないから、それ
だからなんか習慣がとか衛生観念がとか言いやよかったのに民度って言っちゃったから、ね、
いやいや、だから民度という言葉が悪いんじゃないんですよ、他の言葉使ったって同じなんですよ、ね、埼玉県知事がどうして東京だけあのこんなにあの成績がいいんですかと、なんか魔法の薬でもあるんですか。いや埼玉は野蛮だからって言ってると一緒だからね、これだから民度っていう言葉が問題じゃないんだよ、そうそう、文脈なんだよ、やっぱそれは相手は黙ったよって、それは黙るだろう、まあ、それはなんてこと言うんだって思うよね、それ
はっていう、
いや、まあ、だけど、だけど、まあ、これ、だけど、もう一つ科学的に分析すると、今の話なんだけども、はい、本当に、つまり日本は民度が高くて、うん、まあ、あの、みんなルールを守りましょうねって言ったらルールを守るし、うん、みんなマスクしましょうねって言ったらマスクはするし、はい、法律で強制しなくても、実質、あの、かなり厳しくロックダウンを都市にかけたようなのと同じような効果を招いたから、こうなんだっていう、うん、それはだけど科学的にやっぱり検証されてないからね、まだね。
まだそうですね。
それ自体が、それは分からないので、うん、なぜかやっぱり東アジアの致死率が低いのは間違いないんだけど、うん、まあ一番典型例で言うとね、シンガポールなんか極端に低いんですよ。
はい、
シンガポールって知ってますか？すでにね、今朝の段階で感染者数が3万9000人で。シンガポールって総人口ね、多分あの永住権持ってる人たちは400万人いないと思うんだよ。総人口自体は500万人ちょっと超えてるぐらいなんですけども、
はい、
そうすると人口の 1% がもう感染者っていう、人口の 1% だ、相当徹底的に PCR 検査をやって感染者をあぶり出してんだと思うね。だけど死者が今のところ25人なんだよ、
はい、
これ致死率計算すると 0.064% です。
0.1 もない。
0.1 もないです。0.064%、0.1 以下ですね。つまり、1000人感染して亡くなるのが 0.64 人ということですね。はい、そういう計算ですね。1万人感染して64人かという計算。まあ、実際それに当てはまってる。あ、違う。もっと少ないわ。
そうですね。
6.4 人だ。1万人で 6.4 人だ、はい。ごめんなさい。1万人で 6.4 人、そうじゃないと計算はないよね。だって今もう4万人ぐらい感染してて25人なんだから。25人なんだから。これをね、さっきの日本のモデルに当てはめて、もし東アジアでそういうぐらいの致死率の病気だとするならば、はい、42万人が死ぬためには、6億人感染しないとつじつま合わないんだよ。
そうですね。
ありえねえだろ、それ。
日本ってそんな人口いたっけって話になってくる。
だから、この発表した人は、この病気の致死率をどのくらいと見積もってるのかと。だけど致死率の正確なデータなんか本当はないはずなんだ。一番最初に1月の段階で WHO が言った、
はい、
ね、3% ぐらいっていうのがずっと継続してるとすると、その後いっぱいいろんなデータが出てんのに、いまだにその数字をもとに計算するっておかしくない？
確かに。
で、これまた私1月ぐらいに、
はい、
これ本当にね、1月っていうとですね、ある番組で言ったらですね、本当に1月ですかって突っ込まれたんで、
ほうほう、
ごめん2月かもしれないって言って
自信なくなっちゃった
その程度のもんだと思って聞いてくれや。
まあでも相当初期ってことですね、コロナが。
あの感染症の専門家で今でもテレビよくお出になってる方、まあその本人に聞いていただきゃ分かりますけれども、
はい、
話をした時に、うん、 これ PCR 検査を定点観測したら方がいいんじゃないですか。つまり一体どのくらいこの病気がこの国で蔓延してるのかの基礎データが全くないと、相当広がってる可能性もあるし、全く広がっていない可能性もあると、やっぱどのくらい感染者がいてどのくらい重症化してどのくらい死ぬのかというデータがないと対策立てられないので、定点観測しましょうよって言ったら、その感染症の専門家の方はその段階では、辛坊さん、あのね、ほとんどいないと思いますよ、日本ではまだ陽性者。だからこれ1000人 PCR 検査してもほとんど出ないと思いますから意味がないと思いますって言われたんです。まあそんなもんかいなと。で、ところがそれからずっと時間が経っていって PCR 検査にいろんな人が殺到して、もう PCR 検査がパンクして希望者のごく一部しか PCR 検査ができないという状況になっちゃったら、その検査のために無症状の人を1000人集めてきて定点観測のために PCR 検査するなんてことはできなくなっちゃったね。で、できなくなっちゃったから結局日本でそういう大規模調査が行われてないんです。ようやくここへ来て、はい、PCR 検査、PCR 検査も今ね、うん、だいぶ楽になってきてて、はい、私の知ってる地方の結構大きな病院では、あの PCR 検査の機械って1台1000万ぐらいで買えるらしいんで、その結構何台も手当てして、相当数 PCR 検査ができるっていう体制整えたら、患者が全くいなくなって、希望者もいなくなって、辛坊さん。宣伝してくれませんかね。うち PCR 検査誰でも受けられますけど。抗体検査もっとできるんですよ。抗体検査。はい、だこの間、先週、ね、うん、巨人関係の人219人調べたら、はい、4人抗体検査で陽性になりまして、2人調べてみたら PCR 検査で、はい、ウイルス持ってましたって話があるよね。はい、なんであれ抗体検査なんだと。抗体検査なんか意味ないわけですよ。つまり抗体持ってるって言ったって、はい、PCR 検査で陽性なら、まあ、例えばまあ、今一般的に言われてることが正しいとするならば、それはやっぱ隔離しなきゃねって、人に移さないようにしてくださいねっていうことを PCR 検査で陽性をあぶり出すことには一定の意味があるとしましょうね。だけど感染予防のために抗体検査することに、ね、意味がない、ないんですよ。まあ、ぶっちゃけ。
はい。
というのは抗体検査って、今回陽性4人出て、調べたら4人 PCR 検査かけたら2人ね、今もウイルス出してる人がいましたって、これはまあ PCR 検査の陽性者ですね、はい。じゃあ残りの陰性の人はどう考えたらいいのかというと、これ2つ考え方があるわけです。どういう考え方があるかというと、抗体検査で陰性になった人というのは、この冬新型コロナウイルスには感染していませんということの証明にはなります。となると考え方として2通りあるのは、新型コロナウイルスの感染履歴がありませんから、今後かかる可能性がある人ですというふうに考えるべきなのか、この人はかかりにくい人なのか、両方あるわけですよ、可能性としては。だから何かを語っているかというと、抗体が陰性だからといって、それが何かを語っているわけではないんですね。で、さらに言うならば、まあこれ4人の方は陽性になりました。じゃあ4人の抗体陽性の人は、一般的な常識で言うと、もうすでに新型コロナウイルスにかかってる人ですから、抗体が持続している限りは、次新型コロナウイルスには感染しにくい人です、うん、ということが一般的には言われてますけれども、WHO は今回の新型コロナウイルスに関して言うと、はい、抗体が陽性だからといってかからないという保証はどこにもありませんという言い方なんですよ。となるとどっちコロになったほとんど意味がないわ ね、
そうですね。
じゃあなんで巨人はそれをやったのかというと、はい、本来ならば PCR 検査した方がいいんですよ、はい、今感染実際に接触プレーで感染するリスクがあるのかないのかという判定するには、だけど PCR 検査の方が逼迫してるからそう簡単には受けられない、うん、抗体検査は金さえ払えば今はっきり言って誰でも受けられます、はい、その同じ鳥取県の私の知り合いの病院は、抗体検査もできるようにして、抗体検査なら1万円払ってもらえればいくらでもできますよどんどん患者呼んでくださいって言って、いやそんなこと俺ラジオで言えねえしなって言ってるか今は。
そうですね。
今抗体検査ってそういう状況なんです。だからまあ、巨人は218人調べるにあたって PCR 検査はハードルが高いけど、抗体検査は金さえ払えばすぐしてもらえますから。だからソフトバンクは一応全従業員の希望者4万人、希望者かなどうか知りませんけれど4万人調べたじゃないですか。これが注目ですよ、抗体検査。いっぱいいろんなところが抗体検査始めて、実はこの冬日本で新型コロナウイルスに何人ぐらいの人が感染してたのかというデータが出始めているわけです。そうすると相当やっぱ何十万、一番少ないやつでも数十万人は感染してたということになると、日本で今亡くなっている方が1000人弱ですから、はい、日本における重症化率、日本における致死率というのがようやく分かるようになりました。で、これをもとに 正確にやっぱ次の冬どうすべきか、はい、しっかりやっぱり考えていく、そういう時期に来てるんだなと思います。だからといってね、感染予防の努力をするなという話ではありません。これ全く違いますから、感染努力が必要なのは、さっき私の予測で言うと 0.1% ぐらい、シンガポールだともっと少ないよねって言った致死率ですが、はい、うん、日本ではまあそこまで感染が広がらない可能性の方が私は高いとは思いますが、仮によ、仮に1000万人が感染した場合、致死率 0.1% でも1万人は死ぬということですよ。
そうですね。
で、これは致死率 0.1% は医療が崩壊しない場合、ちゃんと呼吸管理ができて、少なくとも酸素吸入、できれば人工呼吸器、もっとできればエクモっていう血液交換するところまでができて、その致死率ぐらいに抑えられる可能性があるということですから、ほっぱらかしたら、それよりはるかに高い致死率になりますから、それこそまあ1000万人感染したら10万人近く死ぬみたいなこともないとは言えないんだね。だからまあ感染拡大の努力は必要ですけれども、
はい、
だけどじゃあどこまで社会としてしなきゃいけないのか、都市をシャットダウンするようなことも含めて必要なのかどうなのかという議論は、
はい、
やっぱこの落ち着いてる間に今こそすべきだろうと思いますが、言うてるうちに時間じゃねえか。
そうですね。
ちょうどいい感じになりました。ズームをこの後2時台にもお送りします。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今日も生放送でお送りしています、日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、激論ロック&ゴー。
さあ辛坊さん、はい、ね、7月からは、3時半から5時半で、
はは、
月曜から木曜まで、
そういうことでございます。
浜野俊才加さん、メールでいただきました。横浜市港南区の方、農業の方ですね、
はい、
レギュラーおめでとうございます。
ありがとうございます。
土曜日と違って
やっぱりおめでとうございます、ありがとうございます。いいよね、この会話で。
あ、確かに。
もう間違いないよね。
間違いない。
どこも間違ってないよね。
どこも間違ってない。
はい、
ね、
はい、はい、
月曜、あ、土曜日と違って月から木の4日間辛坊さんの声が聞けるとなると、どんな爆弾発言が出るか楽しみです。
いや、大体ね、月火ぐらいで息絶えてね、
はい、
水曜日はもう出てこない
ちゃんとペース配分してくださ い、 い
ちゃんと出てきてください、ね、
そう、毎日はきついだろうね。飯田君よく毎朝やってんな、偉いな。
偉いでしょ。偉いでしょなんて言っちゃダメだけど。
飯田君は何、毎朝なの、は
い、毎朝
月金、
月金
すげえな。
しぽさんもやられてたじゃないですか。
いや、あれテレビはね、別にテレビは自分一人で喋り倒してるわけじゃないから、VTR もあるから、VTR のところはずっと見てりゃいいわけだし、まあ映ってるところでもテレビってね、便利なのは、ニコニコしてりゃ持つってことがあるわけですよ。カメラに映ってりゃね、映っててニコニコしてると、それだけで十分間が持つということがあって、もう喋らなくたって、顔の表情一つで物事伝えられるということも逆にあるわけです。
確かにね。
ところがラジオの場合は顔の表情で、いくら今日ね、飯田くんがもうよれよれの格好でもう武将髭ボーボーで髪の毛なんかあるからねか分からないという状況で
ありますよ。いつもじゃない、
リスナーの方には分からないじゃないですか。喋りさえしっかりしてりゃ、
まあそうですね、
逆もまたしんなりでさ、
逆もまたしんなりなんですよ。
でしょ、
そう、
完璧に仕上げてきてですよ、お前でも喋りがボロボロだったら何言ってんだか分かんねえよって話になるじゃないですか。
また疲れるとええとかあとかおーとかそんなんばっかりになっちゃって
る、ね、辛いと思いますね。だから久米宏さんはよく75歳でね、見事に決断をされたなと思いますよ、はい、敵ながらあっぱれて敵じゃねえか。
敵じゃねえ。土曜はよく番組冒頭間に合わないなんてことがありましたが、ね、平日の3時半ですが道路の渋滞率が高くなるかもしれません。ただその時は辛坊一郎さんが放送に来てくれると思うんで、焦らず日本放送に来てください。
そん
なことないよ。
いやいやいやいや、ちょっと待って、
寝るよ。
ちょっと勝手にそれさ、やめてくれる。
バカにしてますからちょっと、
ね、心の底からバカにしてんだろ本当に。
モノマネ
はちょっと心配なのはですね、
はい、
まあ、完全に関東に移り住みは別にそういうことは起きないわけですけれども、はい、まあ、関西の番組やりながらでしょ、
で
関西の番組っていうのは大阪から初だったりなんかするわけですよ、
う
ん、そうするとまあ帰るわけですね、当然自宅も大阪に置いたままですから。
そうですね、
となるとですね、うん、月曜日に例えば来るとなると、
お
月曜日は リスクが高いね。
何ですか、大丈夫ですよ、公共交通機関動きますから。ちゃんと
前日の日曜日から入るのはちょっとない
いじゃないですか
いろいろ予定が
何を言ってるんですか。
最近ね、夜中に自転車すごく楽しいんだなこれが。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
6月11日木曜日、時刻は午後2時を回りました。東京有楽町日本放送のスタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
大阪方面からメールが来まして、すっごい雨降ってるって話がありますけどね。
だんだん西からね雨になってきますよ。東京もこの後雨の予報出てます。
関東はまだ梅雨入りがしてしましたか。
今日
じゃあまあぼちぼち雨降ってもね、当然なんだと思いますが、こうなると困るのが運動不足ですよ。
そうですね、
最近巣ごもりなもんですから外出歩かないでしょ。外出歩かないすごく体に悪いわけで、じゃあどうするかというと、夜ね、皆さんが寝静まった頃にですね、自転車に乗って、その辺をこう徘徊するんですね。
辛坊さんそんなことしてるんですか。
はい、これ結構ね坂道なんか運動になっていいんですけども、まあね、ただね先週末にある病院の看護師さんと話してたら、とにかくね患者が減ってどうしようもないっす。
あ、
まあそうだろうなと。やっぱりあのなんで患者が減ってるかというと、はい、お年寄りの皆さんが自分が感染するのは嫌だから病院に来ないって、なんかすげえ本末転倒な話だよね
今までじゃあ 何だったんだっていう話
で ね結構大変らしいのは、はい、あの発熱してる人は別ラインに乗せるルールになってるから、
あ、
だけど病院に来てる人って発熱する人が来るじゃないですか。ところが発熱してると、ね、新型コロナの、まあ、陰性だということを証明しないと、はい、なかなか正規ルートに乗ってこない、
うん、
ただ例外っていうかですね、あの何回も前に既往歴っていうかですね、なんか要するにもう病状が分かってる人は、はい、
まあ、
例えば腎臓が悪くて発熱しましたってお医者さんが分かってるケースにおいては、まあ発熱でも受け入れてくれるんだけれども、そういうのがなくて新規の患者さんで発熱してるともう普通の治療が始まらないんですって、
は
い、でそういうハードルの高さもあって病院に患者さんが来なくなって、今もう全国どこの病院もあの患者さんが減って大変なんだと。で彼女のいるところは救急病棟で、はい、じゃあ今救急病棟ってどんな人が運ば、あ、例外がいくつかあって、
はい、
発熱してても救急車で運ばれてくるケースにおいてはそのまま運ばれちゃうケースもあるらしいんで、まあ、いくつかの例外はあるらしいですが、聞いたら今、自転車の転倒事故すごい増えてるって。
はあ、なるほど。
なんでって聞いたら、はい、どうやら、巣ごもりで運動不足になった人たちが、みんな夜中に自転車こいで、溝にはまったりするらしい。
溝にはまる。
だから、外傷で脳、頭打っちゃったとかっていうんで、もう救急病棟、夜中に自転車で転倒する人で、3日連続で3人来ましたって話。あ、そうなの。大変だね。いろんなことが起きてますよ今。
本当ですね。
だけどその話ですっと思ったんだけど、はい、今こうやってこう普通に話してるじゃないですか。まあ、あの二人はかなりまあ常識的な方々だからこれでも大丈夫なんだけども、この話を結構心配性の話しとするとですね、先週末に私が看護師さんと濃厚接触じゃないけども、まあ医学的に言うと濃厚接触かな。つまり今の病院の実態をかなり詳しく聞くに際しては、対面でお話をするわけですよ。そんなもん2メーター離れてですね、糸電話っちわけにいかないじゃないですか。
いかないですね。
お話を伺うに際して、そんな失礼なことできないでしょ
う。
マスクの一つぐらいはしますけども、それでもやっぱりかなりの至近距離で、そのじっくり病院がどうなってるのって話を聞いたら、明らかにこれ、その看護師さんとは濃厚接触者ですよね。で、その看護師さんは別に感染してるわけでもなんでもないんだけども、
はい、
感染症病棟のある病院の看護師さんとそうやって長時間お話をしましたということを話しただけで、
はい、
私に感染リスクがあるような態度を取る方がそこそこいらっしゃるんです。
へ
ー。だからよく医療関係者に対する差別とかって話がありますよね。それはまあ端的に言うと、そんなとんでもないことは許してはいけないっていう、言うのは簡単なんだけど、
うんうん、
でも現実に、いや、その看護師さんのいる病棟はコロナの患者さんがいますよ、みたいなことになった時には、もう警戒するよなっていう、だからどこまでが過剰な警戒で、どっからが差別なのかって、それは差別しちゃいけないって分かりきってる話で、
はい、
医療関係者の差別なんかあっちゃいけないに決まってるわけで、そういうとんでもないことはやめましょうって、口で言うのは簡単なんだけれども、なかなか心の中のそういう壁みたいなものは、そう 簡単に割ってたね、割って、
そうですね、うん、クリアカットにここまでって線引きができるわけじゃないし、そ
う
そ
ういいね、私もどういう言葉を使おうかと今悩んだ瞬間にクリアカットっていう言葉がねスッと出てくる飯田君は素晴らしい、
いやそんなことないですよ、
素晴らしいです、なんか俺の心の中が見透かされてるんじゃないかと時々僕不安になる。
なんか正面に見てると二人並んで何やってんですかっていう感じでちょっと。
さっき清水美智子さんに
叩き切りましたねこの人今。
イチャイチャしてんじゃねえよって清水さんに言われましたけど全く同じような感じですね。
そうですよ。
失礼しました。
暑いですね。暑いよ本当。ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー。この後3時台には元大阪市長の橋本徹さん登場します。特別企画ですよ。1時間丸ごと橋本徹さんに聞けと題しまして。
何聞きたいですか橋本。トールさんに
何がいいですか、
何がいいですかね、国政出んのかね、
ああそこですか、うん、まあ今もうそれどこ行っても聞かれてへきへきとしてるらしいんでしょうけどね、
うん、まあね大阪の吉村知事とかこうどう見てんのかなとかね、う
ん、ああ吉村さん弁護士同士だからな、
ああ、
うん、どっちの腕がいいんだろうな弁護士として
依頼するならどっちと、
はい、この俺ちょっと今抱えてる名誉毀損訴訟をこのどっちかに依頼しようかな面白いんですよ、あのね、まあ、最初東京の弁護士さん、検事さんを辞めた弁護士さん、はい、それからまあ大阪でも昔から知ってる弁護士さん、いろんな弁護士さん、うん、弁護士って個性豊かだよね、みんなキャリアも豊かだけど、ほいで、うん、あのどこで裁判するかっていうのを、はい、まあ、当然訴える場所っていうのがあるわけですよ、私住所地大阪ですから、でも実際本訴が始まって本気で裁判戦うとなったら、家から帰る方が便利ですよね、と、うん、なるとまあ当然大阪で裁判って話になるじゃないですか、うん、だけどこれだけどまああんまり大きな声では言えないんだけれども、噂によると私7月からですね週の半分ぐらい東京で暮らすということになった時に
そうですね、
どうしたもんかな、
しかもね開かれるの平日ですから、
ああそうですね、
月火水木こっちにいますね、
うん、そうそのために大阪帰らなきゃいけないのか、
まあ、番組のことを考えるとこちらでしていただいた方が何かと、ね、あの私たちも都合がいいかなっていう感じですね、
まあ、
あの
歩いていけますんで東京地裁でしたら、
うん、何そそのかしてるの
そそのかないんだ
おかしいだろそれ
本当、
ええ、じゃあそのあたりも橋本徹に聞いてみようという、
ね、そうなんですか、違う、どっちの方が
どっちで裁判をやるべきか、
あやっぱ裁判所によって違うんですかね、そういうのって、
いや裁判って本当にね、当たるも八卦、当たらぬも八卦で、最終的には裁判官のもう気持ち一つだから ね、
まあ、ね、
だから当たりが悪ければどうしようもないよね、
あ
場所って選べるんですか裁判、
基本的に裁判権ですか、裁判権はまあ基本的に、まあまあ、訴える相手がいるところか自分の住んでるところか、大体まあどっちかでしょうね、全然違うところで訴えるのは法的には可能かもしれないですけど、私弁護士じゃないんでそういう実務的なことは知りませんけど、だけどそういう人はおらんでしょう、
まあね、
で大阪で住んでいながら東京の企業を訴える、東京の人を訴えるのに沖縄の裁判所に訴えるかって、
はい、いやそうですね、
ほなリゾートついでに裁判行こうかって言うわけにはいかんだろう、分からんけどそれこそ知らんけど
そうですね、
どうなんだろう、
まあ、いろいろなご質問、はい、どんなことでも構いません、はい、ズームアットマーク 1242.com、 ツイッターで感想などそれからご質問など、ある方は今日から新しくなったハッシュタグ、ツイッターですね、ハッシュタグズームじゃないや、これ昔のハッシュタグ辛坊治郎ズームをつけてつぶやいてください、ハッシュタグ辛坊治郎ズームをつけてつぶやいてください、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー、この後は辛坊さんがニュースをズバリ解説、ズームオンスペシャル後半戦です。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二、配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。横田茂さん死去。
北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父横田茂さんが今月5日老衰のため87歳で亡くなりました。 9日、今週の火曜日に妻の早紀江さんら家族が都内で記者会見を行いました。妻の早紀江さんは、夫は全身全霊で打ち込み頑張ったと思っています。何年経っても恵みを必ず取り戻すため頑張っていきたいと話しました。
昨日記者会見が行われましたか？
一昨日ですね。
一昨日ですか？
はい。
はい、記者会見、奥様ですか？
そうですね、私も出席してましたが、奥様と、それからめぐみさんの弟さんにあたる双子の拓也さんと哲也さん、3人で、答えたと。1時間ぐらい、まあ、記者の質問出なくなるまでずっと答えていらっしゃいましたね。
飯田君現場にいたんだ。
はい、いました、いました。
どんなことを皆さん話されてました？
いや、もちろんその北朝鮮、その指導部許さんというのはもちろんなんですが、私結構このメディアに向けてのメッセージっていうのも濃厚に感じたところがありました。
あんまり新聞読んでも書いてないか、そのあたりは。
そうなんですよ。特にですね、冒頭発言で、双子の弟の哲也さんが、もちろん北朝鮮が一番悪いと。ただ問題が解決しないことに対して、ジャーナリストやメディアの方の中には、総理は何やってんだと、一丁目一番地のはずだろう北朝鮮問題は、ということで、まあ政権批判の材料として使っている方もいられますが、まあここまでは私の意訳ですけども。安倍総理、安倍政権が問題なのではなく、40年以上何もしてこなかった政治家や、北朝鮮が拉致なんてするはずないでしょと言ってきたメディアがあったから、安倍総理、安倍政権がここまで苦しんでいるんです。安倍総理、安倍政権は動いてくださっています。やっていない方が政権批判をするのは卑怯ですと、いうふうに。
そこまでおっしゃったんだ。
いや、僕びっくりしました。卑怯ですとまで。結構強い、語気も強くですね、はっきりとした口調で、憤りも込めて哲也さんおっしゃっていたことっていうのはすごく印象
的でした。それはあんまりニュース
になってない？なってないですね。
ちらっとなってたかな。
ちらっと。で、朝日新聞は、このメディアの部分をカットしてですね、40年以上何もしてこなかった政治家の部分だけを取り上げて、コメントを確か出していたように記憶してます。
なるほど。
はい。
私はこれね、
はい、
まあ、私もその何もしてこなかったうちの一人だから、何もそれ以上ごめんなさいしか言いようがないんでね、ごめんなさいですけど、私は現場にいたから、時代の証言者として、
はい、
この国で何が起きていたのかというのはやっぱり喋るっていうか語り継いでいかなきゃいけない。つまり同じことを繰り返さないために、うん、まあ、事態を好転させるために、問題を解決するために少しでもできることがあるとするならば、
はい、
この国で何が起きてきたのか、起きていたのかということを、やっぱり喋る。これもう何回もいろんなところで喋ってて、お前またその話かよって言われるのはもう百も承知の上なんだけれども、でもやっぱり喋っていかなきゃいけないのかなと思いますよ。今でこそ、ね、北朝鮮、今のニュース原稿でも北朝鮮、拉致ということを、まあ、やったということを前提に、それ
は
まあそう当然ですよね。つまり2002年の小泉訪朝の時に北朝鮮が認めましたから、それ以下、以前は、まあ、まさに横田さんの弟さんがおっしゃって、めぐみさんの弟さんがおっしゃってるように、うん、拉致などあるはずがないっていう意見が、
はい、
もうメディアのど真ん中ですからね、
うん、
私は目の当たりにしたのはね、まあ、どことは言わない某 TBS のですよ、深夜の番組で当時もう亡くなられましたけれども、はい、有名なニュースキャスターの方がいらっしゃって、その方がその日の小泉訪朝の時の昼間の特別番組、全局昼間特別番組やってたんですね。つまり昼間どんな北朝鮮に渡った小泉さんが発表するだろうかということで、国内全テレビ局は特別番組体制で、まあ、その某 T 局はですね、夜中のニュースキャスターの方が出てきてニュースキャスターをしてて、で、まあ、発表が出るまで時間がありますよね。でスタジオの中でどういう議論が行われていたかというと、その当日でもうこの拉致問題の解決のために日本の総理大臣が北朝鮮に行ってるその当日にスタジオで何言ってたかというと、いやこれ無駄ですよ、大体北朝鮮がね拉致なんか認めるわけないじゃないですか。さすがにこの時代2002年の9月の段階では北朝鮮は拉致などするはずがないとまでは言わないんですね。それはもうちょっと前の話で、
はい、
こういう北朝鮮は拉致をしたかもしれないけれども、したかもしれないけれども、そんなことを北朝鮮が認めるはずないだろうっていうのが、そのスタジオの会話なんですよ。ずっとそういう会話でみんなヘラヘラ喋ってるわけですよ。こんな小泉総理が北朝鮮にいたって何もそんなもん解決するはずないじゃない、北朝鮮がそんなこと認めるはずがないだろうっていうのがその日の番組の論調だったんですが、第一報、5人生存8人、 の方が亡くなってる、はい、北朝鮮は拉致を認めたっていう第一報が入ってきた瞬間に、それまでそうやってヘラヘラ言ってたスタジオが凍りついたのね、
はい、
一変したんですよ。つまり北朝鮮がそんなことするはずがないって言ってた人たちは、その当日北朝鮮がそんなことを認めるはずがないって言ってて、番組の生放送の最中に北朝鮮が拉致を認めてっていうその第一歩が入ってきた瞬間にスタジオ凍りついたの、
はい、
キャスター以下全員黙り込んだの。
うーん、
その瞬間を俺は目撃してるからね、そういう時代なんですよ。だからこの北朝鮮が拉致を認めるまで、あのテレビで拉致って言った瞬間に、はい、日本の北朝鮮の出先組織と北朝鮮を支援する団体から猛烈なクレームが来て、その数年前なんか、
はい、
あのいやその数年前じゃないの、まさに小泉訪朝まで北朝鮮という言葉は単独でマスコミで使っちゃいけない言葉だったんですが、うんうん、
はい、
必ず朝鮮民主主義人民共和国というのを必ず一回言って、で、うん、その後略称で北朝鮮というのは構わないけれども、はい、朝鮮民主主義人民共和国という正式国名抜きで北朝鮮って言った瞬間にクレームの話で、うん、謝罪しなきゃいけないっていう、はい、そういう時代ですから、うん、で私は1908これ日本で、まあ、拉致されたのは1977年ですが、
70
年代の終わりぐらいにやっぱ北朝鮮がなんかやってんじゃないのって話はそこそこ一部の人の間ではあったんです。だけど、完全にやっぱり北朝鮮が拉致したんじゃないのってのは1990年代の後半ぐらいに、脱北者の方経由で、脱北者経由で、韓国からいろんな情報が入ってきて、
はい、
どうも、その小さな女の子が、中学生ぐらいの女の子が70年代の後半に拉致されたらしいっていう話が、ですると横田めぐみさんとピタッと符合して、それまでにあった情報と、まあ、オーバーラップする形で、まあ、間違いなく北朝鮮に、拉致されてる人たちがいるよねっていうのが1990年代の後半に明らかになった時に、私は夕方のニュースを、私1990年から1997年まで読売テレビの夕方のローカルニュースを担当してたんです、キャスターで、はい、まあ、これ自慢なんですけども、自慢なんですけど、私が始めた時にはもう読売テレビの夕方のニュースってもう視聴率なんかないんですよ、
はい、
もうダントツ最下位っていうとんでもない地位で、だからもう誰でもいいっていうところから俺が指名された。大体俺のところに指名されるケースって、
はい、
もう誰でもいいから最後もう誰でもいいからやらせとけっていう時に俺のところに話が回ってくるって7月からそういう意味か。
違いますよ。
違いますって。満を持してですか、こちらも。
そうですか。
まあ、俺読売テレビでそういうカードだったんですもう最後の最後どうにもならんと、どうにもならんと、もうとりあえず信号でも使っとけみたいなことで担当させられる番組って過去何回もあったんですけど、朝の番組なんかまさにそうなんですけど、まあそれ一旦置いときましょう、
はい、
それで、まあ夕方のニュース始めて7年で立て直ったんです。私が立て直したわけじゃありませんよ、スタッフが頑張ったんですけれども、私が辞める1997年の段階で読売テレビの夕方のニュースでトップだ、あ、全局中トップだったんです。だからダントツの最下位からトップに上り詰めて、その間に NBS Now っていうののキャスターやってたところを叩き潰して、そのキャスターの方が後に一瞬だけ大阪市長になって、でその確執があるもんだから、はい、この人は俺のことが嫌いっていう。
あ、そういう歴史もあるんですね。
はい、いろいろあるんですね。人に歴史ありですね。まあそんなこともあるんですけど、はい、よく知ってますね、ローカルニュースの事情。
もちろんですよ。
平なんとかさんですね。いや、まあ大阪市長まで行ったら公人だから誰でも知ってるだろうっていう話ですが、まああの方ニュースキャスターやってたのを私が叩き潰して、はい、読売テレビでトップに立ったわけですよ。
言葉。
まあそれが97年なんです。それでアメリカに行って帰って。来て、はい、で1年間アメリカに私もうトップ取ったからいいだろうということで辞めさせてもらって、でまあいろいろこうコネを駆使してですね、アメリカの大学の研究員に入れてもらってニューヨークに1年間いて、日本に帰ってきてからすることがないわけですよ。
なるほど。
夕方のニュースキャスター辞めてますから、でまあ一応私はもう夕方のニュースキャスターやってる時に報道局に席を移してましたから、じゃあお前さ、ドキュメンタリーのプロデューサーでもやるかって言われてですね、ドキュメンタリーのプロデューサーやることになったわけですよ。NNN の報道ドキュメントって今でもありますけれども、夜中に日曜日にやってるやつですね、あれの、まあ、読売テレビ担当の、まあ、管理職になったわけですよ。で私の下にドキュメンタリストの人たちがいる。私は単なる管理職ですから、私は物を作るわけじゃありませんよ。私はあの給料の査定するだけですから、ね、管理職ですからというポジションになったんです。だけど会議は私が行くんですね、 で、全国会議に、ドキュメンタリーの全局会議にいたんですよ。うん、テレビ局の大体ドキュメンタリストって、佐賀系の人が多いんです。はい、まあ、テレビ局でドキュメンタリーやりましょうかっていう人たちって、ちょっとまあ、毛色の変わった人たちが多いということもあって、うん、まあ、NNN っていう日本テレビを見るテレビ系列っていうのは、まあ、某T 局系とか某 A 局系とは、ね、だいぶ毛色は違うんだけど、やっぱりドキュメンタリーやってるような人たちは割と佐賀の人が多いんですね。はい、で、ドキュメンタリーの会議に行ったんです。はい、そしたら、まあ、全局からドキュメンタリーのプロデューサーがやってきてば、で、今度こんな企画をうちの局はやりたいっていうことを提案するんです。その会議の中で。ほいで、新潟の放送局のドキュメンタリーのプロデューサーがですね、
はい、
北朝鮮の拉致されてる可能性のある人の家族の証言が取れますので、この北朝鮮の拉致問題をやりたいって、1998年だと思います、その会議が。その1998年の会議で、はい、新潟のテレビ局のドキュメンタリストが、全国会議で、その話をした瞬間に、うん、もうベテラン の会議に来てるドキュメンタリストの重鎮と称する人たちが、はい、もう何回も賞を取ってるような人たちが、バーンと立ち上がって、北朝鮮が拉致などするはずがない、拉致というものは日本の右翼と韓国の情報機関がでっち上げたデマで陰謀だ、そんなものをドキュメンタリストたるものが口にすること自体が汚らわしいって大演説ぶって、かわいそうに地方局の小さな立場の弱いドキュメンタリストはですね、もうそれ重鎮の皆さんにそんなこと言われたらもうどうしようもなくて企画没。だから1998年に新潟の放送局のドキュメンタリーの担当者が拉致を取り上げたいって言ったら、系列のドキュメンタリーの会議でそうやって陰謀だっつって潰されたのが1998年ですから。
はあ、小泉訪朝のわずか
4年前ですよ。4年前。
しかもこれ、梶山清六、これは当時の官房長官でしたか、国会で拉致の可能性は濃厚だというふうに答弁をした、あ、国家公安委員長でしたね。88年にそういう答弁を実はしていたんで、もう国としてもそういう事実があるだろうってことも、うすうす分かっていたにもかかわらず、でもそういう空気だったんですね。
いや、まあ、国会でそんなこと言おうもんなら、右翼の陰謀だって話になる
わけ
です。
梶山清六という人もね、また、軍人とか揶揄された。こともあった人でもあったので、
そうですね。軍人と揶揄したのは、はい、まあ、いろんな人が揶揄してますけれども、歴史に残る名言は田中真彦さんが、はい、
そうですね、
過去の総理大臣の論評を求められて、軍人凡人なんだっけ、はい、なんかそういうのありました、
ね、軍人凡人変人っていう、
変人小泉純一郎、はい、軍人梶山清六、はい、まあ、梶山さんは総理大臣になれませんでしたけどね。
そうですね。
凡人は橋本、
いや、小渕さん、
ね、あ、小渕さんです。
3人が総裁選に出てて、その論評を確かに求められた。
あ、そうだね、はい、総理大臣経験者じゃないね、総裁選の立候補者を、まあ、論評したっていう、うん、何の話
拉致のね、
あ、そうです、
そういうメディア環境もまさにそうだったという。
だから絶対北朝鮮が拉致したみたいなことを、テレビで言うことすら許されないっていう雰囲気が、あの時期は統一してって、で、小泉なんだかんだ言いながら、小泉純一郎という人の、やっぱり一番の、
はい、
成果というのは、それまで本人が認めない限り、あったかなかったか証明がつかないっていうね、いう状況の中で、あったって自分で言ってるわけだから、北朝鮮が拉致をしたんだということは間違いない、揺るぎない事実で、だから右翼の陰謀だとか、韓国の情報機関の陰謀だとかって言ってた人たちは全員恥かいたんだけど、はい、うん、その後この人たちの反撃が始まるのね。小泉構造改革で格差が広がったっていう論を張ったのはこの人たちなんだよ。恨みだよね、一つで。実際にジニケースその他の統計を見る限り、
はい、
小泉構造改革で格差は拡大してないんだよ、ね、実はあの時期ジニケースとかその他の指標を見ると、むしろ格差は経済が成長したことによって若干縮まってるのね、うん、
はい、
ただし、まあ、現在は全世界的な傾向としてやっぱり先進国の中では格差は拡大してる。これは何とかしなきゃいけないのは事実だけれども、はい、だけどこれ構造改革が問題なんじゃなくて、構造改革しないから格差が広がるっていうことも、既得権益層が権利をそのまんま手放さないから格差がどんどん拡大するっていう事実があるわけだけど、うん、この小泉訪朝で一部の人たちに徹底的な恨みを買うのね、はい、だから小泉政権叩き潰そうと思っていろんな発言が行われたやつを詳細に分析していくと、
はい、
この時にやっぱり北朝鮮は拉致などするはずがないって言ってた人たちとものすごくオーバーラップするのは、最近もそう。だから最近もまさに横田めぐみさんの弟さんがその記者会見で意味軸も言ったように、はい、この数年間見てて、安倍政権は北朝鮮に関してね、拉致問題の解決に何もしていないって言ってる人たちって、 かつて、はい、北朝鮮が拉致などするはずがないって言ってた人たちと見事にオーバーラップする。だから横田めぐみさんの弟さんはそれはもう目の当たりに何十年もしてきて、
はい、
だけどそこまでさすがにおっしゃらなかったと思いますが、思いはそうなんだ、そういうことを言ってる人に限って拉致は、拉致は陰謀だっていう、右翼の謀略だって言ってた人たちですから。
双子の弟の拓也さんがマスコミの皆様におかれましても、イデオロギーに関係なくこの問題を我がこととして取り上げてほしいと思いますと、横田茂さんがどういう人でしたか、強くて立派で芯の通った人だったみたいなことを引き出さんがための質問が結構飛んでたんですよ。でそれに対して拓也さん逐一言ったのは、いや人の親だったら誰だってこういうことをしたはずなんですよっていうのを何度も何度も繰り返されていて、それはその神格化されるとか得意なケースじゃなくて我が事として捉えてくださいっていうことを何度も繰り返してらっしゃるんですよ、ね、
そうなんだよ。だからね、だからそのね、何もしないって言った人たちにじゃあどうすればいいのって俺何回も聞いたことがあるんだけど、みんな言うのは、はい、共通して言うのは、うん、ちゃんと話し合いが大切なのよって言うんだけど、どうやって話し合うんだよって言って、話し合いで動く国じゃないって、もう何十年も見てきたら分かるだろうと。この国はね、トランプ大統領になってから北朝鮮は一瞬軟化した、
はい、
一瞬軟化したのはなぜかというと、もしかすると戦闘機飛んできてミサイル飛んできて自分が殺されるかもしれないと北朝鮮の指導部が思った瞬間に一瞬軟化の兆しを見せる。つまり大きな軍事力を背景に、もしかすると自分殺されるかもしれないっていう状況にならない限りは全く動かない。で最近逆に態度を硬化させてるのは、もう会談を何回か重ねることでトランプ大統領が自分の選挙を考えても、ここで北朝鮮に軍事攻撃をかけてくることは絶対にないと、政治的にも国際政治力学においてもないということを見切ったと。だからまあ北朝鮮も最近非常に強気に出てると。
そうですね、
韓国なんかなんか連絡回線切っちまうみたいな。
そうですね、もうほとんど話もしないみたいになってますよね。ま
あ、それね、話し合えっていう、だからどうやって話し合うのよっていう。
ね、ちょうどだから明日6月12日2年前のこの日にシンガポールで米朝の首脳会談が行われたですが、そこからどうなったのかっていうのを考えると、やっぱり圧力をある程度かけないといけない。これ
だからね、だけど圧力さって日本の力じゃ残念ながらかけられないっていうのは、例えばもうこれ1997年8年段階で北朝鮮が拉致をしたということが、まあかなり濃厚になってる段階で、これアメリカならどうするかっていうと、アメリカが自国民がこんな目に遭ってたら、まあトランプ政権誕生直後と同じで、まあ軍事的な圧力でいいよと、これほっとくんだったらオタクの国潰すよって言われりゃ、はい返します。だけど日本は残念ながらそういうことができる国ではないし、そういうことができる力も、まあ、残念ながらないし、法制度はもっとないしという状況の中で、話し合って解決しろよっていうのはもうほぼ暴論としか言いようがないの。
あれ国として拉致を認めたっていうのも、現場が暴走してやったってことになると、じゃあ北朝鮮の国内で捜査して司法手続きをちゃんとしろっていうふうに言われるけれども、国としてって言った瞬間に公選権のない我が国は何もできなくなってしまうっていうことまで見越してたんじゃないかと指摘する人もかなりいますよね。
本当にね、もう私もそういう経験を自分でしてるだけに、
はい、
申し訳ないとしか言いようがないよね。だからこれをなんか批判に持ってくっていう神経が分かんないね。何を考えてんだこの人っていう。だからでも解決するためには、だから今のただ今の圧力っていうような方向性で動くかっていうと、そんなもんでは動かないだろうというのも現実に。じゃあ圧力弱めりゃいいかっていうと、弱めたら論外だけど、強めるさって今の方向性で強めるということに残念ながらどのぐらいの価値があるのかというと、考えれば考えるほど、そう、まあ、泥沼にはまっていく感じがするよね、これ。
だから、ね、小泉訪朝の時っていうのは、アメリカが圧力をかける、それに対して中国が動けないという状況だった。だから日本
に、なおかつ経済的なこともあって、北朝鮮は自分の生存権が現実問題として脅かされると、はい、もしかするとこれ、拉致を突破口にして、
はい、
拉致を認めることによって、莫大な賠償金が手に入れられれば、北朝鮮の国内というのを立て直せるかもしれないと、先代の北朝鮮のトップが考えただろうけれども、まあ、ちょっとやっぱり世論を甘く見てるというか、
はい、
そんなもんさすがにだよ、5人は生存だから返します、でも生存だから返しますって最初は返すって一時帰国だったからね、あれは。
そうですよね、
あれも日本国内のいろんなことがあって って、はい、それもあの時に5人が帰ってきた段階でその拉致などあるはずがないって言ってたメディアは、うん、その後に及んでも北朝鮮との約束だから、うん、一時帰国なんだから、うん、北朝鮮に返せって、早く返せって言い続けてたんだよ。
そうですよね。
何なんだと。
官邸で中山京子さんとか今の安倍総理副官房、官房副長官でしたが、なんとかこうそんなことをしたら許されないって言って止めたって。いや
そのままあの時に5人が北朝鮮に、まあ曽我ひとみさんがイメージクもおっしゃったけれどもね、はい、まあいわゆるあのまま北朝鮮に至るということを考えるとって、もう本当に俺の人生どうなってたのっていう、まあ、唯一の救いは、曽我さんがおっしゃってくださってるように、うん、日本に帰れてよかったっていう、ものすごく素朴な気持ちを話してらっしゃるのが、我々にとってはもう本当に数少ない救いなんだけど、でもそんな救いにすがってる場合じゃないから、やっぱり。なんとかしなくっちゃ。なんだけどさ、ここ話が堂々巡りになるんだよ。じゃあ具体的にどうしたらいいのって話になった時に、うって、俺らができることがあまりに少ないよな、と。
ズームオン後半戦お送りしました。お聞きの日本放送では今夜10時から2003年に第29回放送文化基金賞ラジオ部門本賞を受賞いたしましたドキュメンタリー作品、大変いい作品なんですが、はい、ただいまを聞くまで母横田早紀江の祈りを急遽再放送でお送りいたしますので、はい、こちらもねお聞きになってちょっとね、うん、改めてもう一回考えてみてください。
生前の茂さんのインタビュー音源などを交えてお送りする、うん、ということなんですが、はい、これを作った日本放送報道部の宮崎優子記者、
さっき、ね、ニュースを
読んでました。この間会見の時にもいらっしゃっていて、うん、やっぱりこう質問をするにもこれだけこう肉薄しながら番組を作って、その後もずっと進行質問があったということで、言葉に詰まりながらこう質問をするようなとこ場面もあったりとかですね、まあ、そういった会見の模様などもを含めて再編集をしてお送りするということであります。今日の夜10時から11時10分までの放送です。
はい、辛坊さんのニュース解説ズームオンでした。